ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
さあ、7月放送のワン沼、ゆりしげ市長のワンダフル沼津です。前回前編ということで、本当は一本撮りの予定だったんですけれども、お話がとっても楽しくて2本撮りさせていただくことになりました。ね、はい、ということで今回、2本目お届けしていきます。改めてご紹介しましょう。今回のワン沼、日本一高い山富士山の最多登頂記録を持つ沼津市内在住の登山家実川義信さんをお招きしております。実川さん、これまでに2000回を超える登頂記録をお持ちでいらっしゃいます。現在もその記録伸び続けております。ミスター富士山として様々なメディアから注目を集めている方のお一人です。実川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
そして今週も由利重市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週の放送ではね、まあ、2000回以上富士山を登ってますよとか、うん、富士山の魅力についてで、どんな風に体作りしているのかなどなど伺いました。はい、沼津アルプスの魅力なんかもね、合わせてお話しいただきましたけれども、ね、はい、今週はですね、まあ、これから富士登山を考えているリスナーの皆さんには特におすすめの情報が出てくるかもしれません。
そうですね。
はい、放送最後までお付き合いください。ということで早速市長、質問から参りましょうか。
そうですね、今のお話があったようにですね、まあ、一段考えていらっしゃる方のための情報というのですね、はい、非常に重要ということで、まあ、実川さんの方にいろいろとお話聞きたいと思うんですけどね、まあ、富士山ですね、こちらの世界文化遺産に登録されましたよね。そして、まあ、外国の方を含めてですね、登山をする方が本当に以前に比べて格段に増えてる、はい、まあ、そんな情報がですね、いろいろと飛び交ってるわけですけど、まあ、そんな中、まあ、軽装でですね、もう本当に軽装ってこんなので行ったのかというような状況で、まあ、救助されたなんていう報道もですね、時々拝見するんですよね。
なんか弾丸登山っていう言葉もね、最近なんか多くなっちゃいましたね。
うん、あるみたいですよね。うん、まあ、そういうのを見てですね、まあ、例えば、まあ、実川さんはまあ2000回超えてるわけですから、プロの、ね、登山家ということの立場で富士登山をする上でですね、まあ、アドバイス、はい、そんなことがありましたらね、教えていただければありがたいなと思います。
まあ、注意事項はたくさんあるんですけども、はあ、まずですね、登山する前日ですね、
はい、
前日の夜はですね、まあ、アルコールの好きな方は、
は
あ、特にアルコールを控えられまして、
ええ、
アルコール以外のですね、ええ、水分ですね、スープでも、お茶でも、ね、コーヒーでも何でもいいです、うんうんうん、
はい、
それをね、2リッター以上飲んでいただくと、血液サラサラで、
2リッター、
はい、結構量がありますね。
はい、そう、高山病にねかかりにくいです
ね。あ、はい、なるほど、
はい、実川さんも結構お酒は飲まれる方だと思いますけれども、
とよく仲間から言われるんですけど、あんた言うことをやることは違う
ちょっと待ってくださいよ、今から注意事項をたくさん言うはずなのに
これは守ってるんですよね
これは守ってます大丈夫ですか、
はい、
大丈夫です
か、ええええ、
僕ら聞く方もちょっと困っちゃう、
ちょっと困っちゃう、
そこは大丈夫ですよね
もう取り直ししませんのでこのままいきますけど、
はい、
アルコールは控えることですね。
はい、
でそれ以外の水分
も ね
2リットル以上、
うん、そうですね、
ということです。
それでまあ睡眠をね、十分とる、
よく寝ることね、
これが一番ですね、睡眠とる、まずね、
はい、
まあ当日ですね、
はい、
今はもうシャトルバスでしか行けませんですからね、
あ、マイカー規制になりますからね、
はい、ですからまあバスで5合目に着きましたら、ね、
はい、
まあ、30分ぐらいは体を慣らしていただいて、高所順応ですね、
あ、それか、はい、すぐ登っちゃうんですよだからダメなんですね、
はい、
先週のお話では市長5、6回富士山には登られたことがあるという、ね、はい、いうお話ありましたけど、
はい、9号5尺あたりでやばい状況になります。
高山病にかかる、
この30分が大事なんですね
それまあね、登り始めればね、息を吐きながらね、
はい、
吐くというのは自然に吸いますから、 それもってまあ自分のリズムに合わせて、登られるといいと思いますね。
吐くのを意識して登る、
そうです、自然に吐けば自然に吸いますから、
うん、
でもし仲間の方と、ね、登れるんでしたら、まあ、お話をしながら、ね、登れば、まあ、それがもう自然と、ね、
呼吸につながると、
つながりますから、
それから服装ですけれども、
はい、まあ、服装はねできればT シャツと短パンじゃなくて長袖、
うん、
それが普通のね長ズボン
ですね、長ズボンですね、
はい、それでもって富士山の場合は、
はい、
もう風、それと雲、
うん、
晴れるか曇るか、
はい、
で風が吹くか止むかでもって、
はい、
もう夏と冬がもう瞬時に入れ替わりますから、
そうです、ね、
ですから長袖でしたら、うん、暑ければ巻く、
うん、
寒ければ
伸ばす、
はい、まあ、それ以上に寒ければね、まあ、もちろんざっくりね予備のカッパなりを防寒着代わりに、ね、持っていただいて、それを着るという、でもほとんどまあ、ね、よっぽど気象が条件が悪くない限り、それでもって補えると思いますので、まあ、ご来光見るときはまた別ですけどもね、朝方はかなり冷えますから、
ね、
は
い、じゃあフリースなんかがあるといい
ですね。そうですね、一枚ね、
はい、なるほど。その他に持っていくものとして何かありますか。そうです
ね、もちろん先にお話ししましたカッパですね、
はい、
これはもう絶対、ね、必要条件ですから、
うん、
はい、それとあと日焼け止めですね。
あ、
特にね若い方はまあね塗らなくてもまあまだ肌が丈夫ですから、まあ、黒くなるぐらいでね済むと思いますけど、だ
い
たい40過ぎてくるとね、直射日光にやられますと、うん、唇ですね、ただれてねもう1週間ぐらい治りません、1週間以上治りませんから、日焼け止めをね必ず塗られる、これは必要だと思いますね。あとリップクリーム、
はい、
それからあと目を保護するためにね、サングラス、それと、まあ、あと帽子ですね、はい、それからあとは大切なのは懐中電灯ね、これは何があるか分かりませんから、
足元もね、
はい、
はい、
それとあと手袋、手袋はね、まあ、登るときはね特別問題ないと思うんですけども、下りにね、まあ、暖かくても滑って、これもと怪我の原因になりますから、
そうですね、
手袋は必ずね、はい、持っていっていただくということです、
ね、これ軍手なんかはいかがですか。
軍手でもいいと思いますね。
あ、そうですか、
はい、
あ、手袋とかね、
若い方でしたらね、もう軍手あれば十分だと思います。
滑り止めもついてますもんね、軍手ですとね、
は
い、
そうですね、はい、
あとは食べ物、
そうですね、行動食としてね、まあ、チョコレート、
うん、
まあ、ゼリーだとかビスケット、まあ、ご自分の好きなものが、ね、はい、一番いいと思いますけど、まあ、あと塩分、汗かきますんでね、
うん、
梅干しですとかね、塩タブレットなど、あと水はね、まあ、500cc を2本ぐらいでいいと思うんですよ。
本当はもっとい
いです、必要なんですけども、水は重いですから、ですから例えばね、まあ、地元の方でしたらね、まあ、いつでも登れるからいいんですけども、例えば遠くから来られるなんて方はね、かなり旅費を使って来られますから、
はい、
1本500円なんですね、水は、ペットボトルが
富士山で買うと、
富士山で買いますね、
はい、
そうすると、まあ、4本ぐらいあればね大体間に合うと思うんですよ、ですから4本って言うと2000円ですよね、
大きいですね、
その2000円でもってね登れるか登れないかの鍵になるんで、
うん、ああ、そっかそっか、
例えば地方からね、何万も旅費をかけて来られる方がね、2000円をね消したらために水が重くて4リッターものね持って上がって登れなかったって方結構多いんですね、でそれが一番大切だと思いますね、はい、
まあ、少し多めに持っていくのに越したことはないということですね。
あとは、まあ、ない登山道から外れない、
これは大事ですね、
特にねご来光を見るときなんか、ね、渋滞してますんで、
はい、
登山道から外れてね、で落石を落としたり、また自分がまた滑落して怪我するかってことが結構多いですよね、ですからまず
は、ね、
はい、
下の人に迷惑かけちゃいます
ね、言うそういうことです、
はい、
何年か前にやっぱあったんですよ、石段地で、
そうです
よね、登山道から外れて、
はい、
落石を起こして、若い女性の、ね、顔面に当たる、えらい、もう瀕死の状態だったんですね。
そう
たまたまガイド連中が大勢いて、で皆さん酸素を持ってたんで、そういう酸素を吸わせましてね、そういうこともありますから、
はい、怖いですよね、
はい、
自分は良くても他人を怪我させてしまうっていうのは、これは危険ですからね。
ですよね。
それとあと杖ですね、ストック、
はい、
でこれね、あのよくアウトドアショップでね、あの買われますけども、あの店員さんもね売るけども説明あまりしないですよね、使い方ですからね。
なるほどね。
だから特にね、あの上り、
はい、
あのストックはね後ろに上げないってことですね。
うんうんうん、
そう、上りの場合はちょうど上げた、あのストックの位置が後ろの方のね顔のあたりに当たりますので、万が一刺しちゃうと大変なことになります
からね。はい、
はい、ですからあのストックは必ずね、あの後ろに上げないで、また肩の幅でもってつく。あの登山道が狭いですからね、そうすると対面してくる、
うん、
あの下段者なりの足に引っ掛けたり、
うん、
怪我をさせることにもなりますので、はい、
これが注意が必要だということですね。
はい、
もちろん今後勢も同じですね。
同じようにということです。はい、あとはあの下る時の注意点もありますね。
はい、そうですね、あの、下山時にね、下山口を確認するんですね。
下山口
結構ね、皆さんほら、高山病を買って、
うん、
意識もあまりね、はい、戻すことが多いですから、例えば家族と一緒に持って、子供を置いてね、親だけ落ちちゃうってことは現実あるんですよ。
そんなことあるんですか。
それからザクをね、
はい、
置いて、ザクをあの貸すの忘れて、降りてきちゃう
人も
結構います。
手ぶらで帰ってきちゃう。
そうそう
また登るのも大変です。
そうですね、
私がだから2階登ってくるのはね、よくね、あの私ね実は2階登るんだから悪いけどもね、持ってきて、そういうね依頼が結構ありました。
まあ迷惑な話。
そうだよね。でもやっぱそれぐらいね、まあ意識もおろうとまではいかないけれども、はいはい、やっぱり高山病とか疲れで、
そうですね、
ちょっと我を忘れちゃうっていうのあるんですよ
ね。ちょっと思考がやっぱり鈍りますね、やっぱりね。
そうするとなんか下山口もね、本当は御殿場行くよ出たのに吉田行っちゃったとかね。
そうなんですね。
ちょっと偉いことになりますよね。
はい、特にね、あの素走り道、素
走り
道の方とね、吉田道は下山道が一緒ですから、そうしますと7号でね、分かりますから、年間大体ね100人以上が吉田から登って、あの静岡のね素走り道で降りちゃうって方
が、
私も現実ね、もう何組もあの道案内してまた吉田まで案内したことがありますから、
結構これは注意が必要ですね。
そう、間違えると大変なんですよね。
そうです、
疲れてる体でまた、修復まで登っていかなきゃいけないから、案内しながらね、もう怒られたりしてね、
なんで怒られちゃうんですか。
ゆっくりね案内してもらえなかった。皆さん疲れてるもんね。
そんな身勝手なこともあるかって話ですけど、
まあ究極の状況になりますからね、一般の人
は。それとまああとはね、素走り道をね、降りてきますとね、
はい、
あの砂場雷館っていうのがあるんですよ。
6
号目あたりにね、そこでね、そこからね、あの林の中入るんですよ。そこはね、本当懐中電灯持ってないとね、もう真っ暗で、方向分かってこないですから。
それ昼間でもって
ですか。いや、やっぱり夕方ですね。
ですね、
そうしますとね、本当に、ね、皆さん悲鳴上げますから。
迷っちゃいますね。
迷ってね。
危ないですね。
じゃ必ず懐中電灯はね、持っていくってことですね。はい。それとあともう御殿場口ですね。
御殿場口。
御殿場口はね、それこそもね、あの天候が悪くなって、日が暮れると、もう本当砂漠の中をね、歩いている状態なんです。
そう
で、朝早くそういうことをかなり登ってますけども、御殿場口だけはね、それまでも注意します。懐中電灯全然効きませんから。
は
あ。あそこはあのロープがずっと張ってあるんですけども、そのロープから外れちゃうと、もうそれこそね、道が分からなくなりますから。
それこそ遭難。
そうです、はい。
しちゃうわけです
から御殿場結構多いんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。そう。
珍しい。どうしたんですか今日は。
ちょっと電波ってますね。
私も一回だけあるんです
よ。そうなんですか。
これでもって、座り込みまして、どうしようと思って。
いや、
これで地形を、ね、頭に浮かべまして、それで、そうだ、下りながらね、左行っちゃうと、素晴らしいのが行っちゃう。
うん、
と右へ行くと、 昔ね、うん、あのスキーの言葉ですよね、うん、で高くなってるんですよね。
あ
だから賑やかりの状態で下山していけば、駐車場以外それでもって間違いなく降りてるんですよ。
でもそれはまあ過去の体験がある
そうです
ね。そうですね。
もう1階2階の人は全然わかんないですよね。
そうですね、はい。
まあ、ちゃんとやっぱりきちんとしたルートを守って、
はい、ルート守って、
ね、はい、歩いていくということですね、はい、
まあ、意味があってっていうことですね。登山口っていうのはちゃんと決まっていて、はい、登山路も決まってるってのはよく言いますけどね、はい、
そうですね、はい、では夏の夜、うん、富士山の夜見ますとね、登山者の明かりが、
はい、すごいですね。
あれも幻想的ですね、
見てる方はのんきに綺麗だななんて言ってますけど、登ってる方が必死なわけですけど、
まあそうですね、
あれはあれでまたなんか夜ね、夏の風物詩というか、
いいもんですよ ね、
いいもんですね、はい、
写真撮る人なんかはね、
ね、
ずっとつながってますからね、は
い、ジグザグジグザグとね、ちゃんとルートが分かるようになってますよね。いやということで、いろいろ注意点などね伺いましたけれども、ぜひ参考にしていただいてね、
はい、
事故なく遭難なく、
そうですね、
楽しかったで終われるように皆さんね、はい、登っていただきたいと思います。さあこれからについてね伺いたいと思うんですけど、市長、
そうですね、ここまでいろいろとお話をいただいたわけですけどね、まあ塚さん今後の夢、これについてですね、はい、教えていただきたいですね。
まあ夢はですね、まあ前回の時も、ね、お話したと思うんですけど、
はい、
まあ、当面は、まあ2230回の富士山、
うん、
これを目標にします。
語呂合わせですね、
うん、そうですね、
はい、
それで、まあ、あとはですね、まあ、私7大陸最高峰に挑戦中なんですね。
おお、それもまたすごい話ですね。
それもうね、仲間からはね、もう諦めたんじゃないかなんて言われてるんですけども。
いやいや、諦めてないこと。
エベレストは、まあ、3年連続してね、挑戦して、3度目は8750メートルのですね、エベレスト南方でね、行く目になりまして、リタイアしましたから、でその時に今ね、左ともちょっと凍傷にあって、ちょっとまだ、なのでやっぱり10年ぐらいかかるんですよね、まだしびれて。
そんなにかかるんですか、
はい、
今ね、片方の左手になりますかね、はい、手袋してらっしゃいますけど、まだちょっと残ってらっしゃるんですね、
そんなもんでね、まあ、はっきり言って、木材陸まではね、もう一発で登ったんですよ、それはね、すごいって言われるんですよ、なかなか一発で、ね、木材陸を登るってことで難しいんですよ、探せれば全部一発で登ったもんで、まさかエベレストと思ってね、こんなつまずくことは夢にも思ってなかったんですね、そんなもんでなんとかね、来年再来年には、まあ、体力が維持できた暁にはですね、最後のエベレストを登って、はい、7大陸制覇をしたいと思ってます。
そうですか。
すごいな。2つビッグな、ね、テーマがありますからね。
はい、でその暁にはまたもちろん富士山やめるってわけじゃないんですよ。
うん、
富士山も数は少なくして登り続けますけどね、日本にはいい山がたくさんあるんでね、
そうですね、で
日本のいい山を、ね、はい、登りながら、いろんなまだ夢はたくさんあるんですよ、
はい、素晴らしい夢がたくさんあるね、いいですねその一言ね、
はい、先週もドラマがあるって言ってましたからね、
そうですね、
はい、
いや先週今週と実家さん名言ばかりが、
そうですよ、
市長のダジャレも炸裂しました
私のくだらない
いやいや思わず私も釣られちゃいましたいやでもね、今収録してるのは6月末の時点ですけれども、はい、2036回という数字でいらっしゃいます、はい、これから、2230回ですか、
はい、
ね、スタンさんだったらすぐ行きそうな感じしちゃいますけど、
本当にそうですね、
ね、お体気をつけてますます、
はい、
ね、頑張っていただきたいと思います。市長まとめていただきましょうか、
はい、本日というか、2週連続でですね本当にありがとうございました。
ありがとうございました
。まあ、実川さんのですね活躍っていうのがですね、まあ、いろんな意味においてですね沼津市民にとって大変明るい話題になります。そして沼津のですね PR にもねつながるっていうふうに思っています。それでなくてもですねいろんな、まあ、メディアなんかに登場していただいて沼津の実川、 伊豆富士山ということでね、うん、そうやって PR されてるもんですから、すごい人が沼津にはいるんだなって話になるんですからね。まあ、そうやってね、本当にありがたいなと思います。まあ、これからもですね、
はい、
まあ、2つ素晴らしい目標があるということで、先ほどお話があったわけでございますが、どうかお体に気をつけていただいてですね、
はい、
その目標に向かってですね、精進していただければなと思います。
はい、
これからもですね、ご活躍をですね、心からお祈り申し上げますね。本当に、2週間連続お付き合いいただきましてありがとうございました。
どうも、いや、ありがとうございました。どうも、
はい、ありがとうございました。さあ、ということで今回4月放送のワンヌマはですね、ミスター富士山こと、
はい、
実川義信さんにいろいろとお話伺ってまいりました。本当にお体気をつけて頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。